ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、金内彩子です。本日松尾さんがお休みで代打を務めます。よろしくお願いいたします。マーケットアナライズマンデーをお送りいたします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
今日は月曜日ですよね。
月曜日です。水曜日じゃありません。
水曜日じゃないですよね。ちょっとなんか雰囲気変わっちゃうので、なんか、時間が足りなくなるんじゃないかなと思って、今、ちょっとドキドキしてるところです。どうしても門内さんと、はい、お話するときはちょっとゆっくりめのリズムで、ちょっと深めに話して、と言ってる間にどんどん巻いてるポーズが出てきますけどね。
そう、時間短いので。
はい、早く、負けということで、岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
この番組は、テレビ放送局の BS1212 で、土曜朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けいたします。小崎さん、だいぶ寒くなりましたね。
ブラックフライデーなんですか。
はい、
今週なんですか。
木曜日、
買っちゃいましたよ、ブラックフライデー。
セールに乗った、
はい、乗りましたよ、靴を買いました。スニーカーを、紐を結ばなくても履けるという今流行りのスポンと履けるってやつ、ああいうの大好きですね。
紐結ばなくて済む、
ずっとそれ履いてますよ。はい、
はい、それでは番組進めてまいりましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りいたします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、今週も先週と同じです。あまり環境とか構造変わってなくて、はい、今日も、寄り付けから、踏み上げ相場ですね、39,000まで、38,500円と38,750円、39,000のコールオプションが軽く踏まれたんでしょうね。株価上昇してボラティリティもちょっと上がりましたけども、だけど、それが継続するかというと、そういう力は多分ないと思います。大きな、4万円に近づくと売り物が集まってきますし、38,000割れのところは逆に買い物が集まるというですね、そういう仕組みで今マーケット動いてますからね。あと、今週は金融政策の変更もないし、それから経済統計の重要なものもないので、エアポケットで、業績の方もね、大体出たので、はい、ちょっとしたこう、なんと言いますかね、エアポケットに入ってる、あんまり大きなレンジはなくて、で結果的に売り物がやっぱり時間とともに、半日経つと半日分、1日経つと1日分売り物が出てくると思いますので、トレーディングとしては、週間トレーディングとしては、売りから入るという形になるかなと。アメリカについても、もういよいよ閣僚がなんか面白い人たちがいっぱいですね。前回とは違って、前回は重鎮たち集まってたんですけどもね、今回もなんか、縁故採用がすごく多いなっていうのがよくわかりますけどもね。それで、失望したりですね、期待したりということで、で、アメリカの方はおそらく一服感が強くなって、おそらくニューヨークダウとかが売り物なんじゃないかなと思いますけどね、これまでよく
買われたんですけど。上がってきたところで。
そうですね。あとちょっと気になるのは NVIDIA ですね。で、今日ちょっとお話しようと思うのは、さっき仕上がったんですが、はい、珍しく企業分析をやってて、企業分析って言ってもね、私はあまり業績が良くなったとか、利益が出たとか下がったとか、そこはあんま興味がなくて、はい、なんか、その業績が発表されるタイミングで、その企業にしか、得ることのできないインサイダー情報を教えてくれるケースがあるんですよね。普通我々は経済統計といって公式記録、財務省が発表してるとか、あるいはアメリカだったら労働省が発表してるとか、こういうものを参考にですね、作戦立てていくんですが、企業業績の発表というのは、一応公式記録として、日米の会社っていうのは信頼できますから、信頼できない国の企業もいますけれども、一応発表されているものが、彼らの持っているインサイドの情報が出るので、はい、そこに注目してるんですが、先週思わぬ獲物が見つかりました。それはどこかというと、東京海上ホールディングスなんですね。で、東京海上ホールディングのどこが獲物かというと、業績下方修正したんですよ。
はい、
で、下方修正した理由が、アメリカの不動産事業、商業用不動産向けのローンですね。これで減損拠処理を行ったというニュースが、先週の水曜日ぐらいかな、報じられて、 まあ、これ色めき立つわけですね。雑居が的に、これは面白いものがかかったぞっていうわけで掘っていくわけです。簡単に外観を説明するとですね、東京会場っていうのはもうホールディングってなる通り、ものすごい買収して、国内も買収して、海外も、保険事業をどんどん買収して、多角的にすっごいでかい世界のグローバル、マリンインシュランスカンパニーになったんですけども、うん、でその中でアメリカはですね、デルファイっていう昔からあるところだったんですけどね、デルファイファイナンシャルグループだったかな、DFG っていうのを買収したんですね。はい、DFG っていうのが、ここ1年ぐらいマーケットの話題になっていた CRE ですね、コーポレートリアルエステートですね、コマーシャルモーゲージですね、コマーシャルな、商業用不動産の、ローンですね、そこ向けのローンをビジネス展開していたんですよ、
はい、
ところが皆さんご存知の通り CRE っていうのは去年からまあ破綻してるとか下落してると大騒ぎしてて、この金利上昇で大変なことになってると大騒ぎしてたんですけども、まあ、果たしてどこまでいってるか本当のところよく分かんなかったんですよ、
うん、
例えばまあ、FRB もセントルイス連銀がですね、半年遅れとか3ヶ月遅れぐらいでデータ出してくれるんですけども、あくまで指数とか全体像なんですよね。具体的にどこの企業がこれだけこうしたっていうのは見えなかったと、
うん、
で各いうですね、全米の金融業っていうのはこの事業についてどうやってるかっていうと、ほとんどがオフバランスでやっててですね、決算とか見てもすぐ出てこないんですよ。めんどくさいんですよ。で、私みたいに横着な人間がヤフーファイナンスで見てる人間にはあんなん出てきませんから。かといってですね、向こうの IR 情報を見たらすんげえ分厚いのが来てですね、はい、もう読んでるだけで頭痛くなっちゃいますから、もうこっちは議事、FRB の議事用紙を読むだけでも目が回るような、まあそんなのでもういいやって誰かが調べてくれるの待ってるんですが、ところがですね、東京会場っていうのは、これは素晴らしい、もうティピカルな典型的な日本の会社ですね、極めて保守的に、はい、なおかつ極めて正直に、
うん、
ちょっとでも悪い話があったらすぐ株主に届けるという、前断っておきますが、今からお話しするニュースはですね、これ東京会場の業績が悪くなるとかもそんなことは全くないですよ。そんなもん全然びくともしない会社ですからね、うん、で、まあ、株価がちょっと動きましたけども、極めて健全性は保たれてますから、まあ、安くなったところを買っておけばいいっていう、それぐらい信頼できる会社だと思うんですが、ただ何がポイントかというと、やっとですね、日本の、もう日本語媒体で、アメリカの CRE の実態がやっと垣間見えた。小さな窓からですけども、やっと景色が見えた、あ、こうなってんのかっていうのが見えたんですね。で、どんな風になってるかっていうと、まあその DFG という会社がアメリカでの事業で減損処理を行ってるんですね。で、減損処理っていうのはもう過去1年ぐらい、正確には2023年の第2四半期をピークとして、そこから落ち始めています。で、これはね、わかりやすく言うとですね、まあ、モデルを使うんですよ、向こうの場合はね。日本のみたいに、不動産で、不動産鑑定士のどうかとか評価とか、あんな1年に1回じゃなくて、今いくらですかと。今いくらですかっていうのを測るために、彼らは、セクルって言ったかな、カレントエクスペクテッド、エクスペクテッド、クレジットロスというモデルを使っていて、はい、まあ、これ、他の金融機関も大体使っている、CECL と叩くとみんな検索すると出てくると思いますけども、これで評価するんですね。で、評価して、もう一定処理超えちゃうと、これ無理だなと思ったら減損処理するっていうんですけども、その評価している数字が、去年のですね、秋ぐらいからやっぱり落ち始めて、
はい、
で、しばらく、5% ぐらいの落ちになるんですかね、インデックス的に言うと。5% ぐらいの落ちで、ずっとですね、今年の、日本流に言うと2024年度の第一四半期まで、そこで保っていたんですが、
はい、
日本流に言う第二四半期、日本流に言うというのは7、9月のところで、ガクッと落ちてですね、
はい、
評価損が 10% を超える形になってきています。で、これを見た瞬間に、ああ、これを見て、ダドレ、ビルダドレは50ベース利下げを決めたんだなと。やっと腑に落ちたと。で、この数字と、全くそのパターンがですね、一緒になってるのが、先ほど言いました FRB の持っているデータ、FRB の公開しているですね、アメリカの CRE、コーポレートリアルエステイト、プライスインデックスっていうのがあるんですけどね。はい、これFRB のセントレスレンギのホームページに行くと誰でも叩けますから見ればいいです。で、そこで叩き方は都 としてはそこで指数が出るので、その指数の最高値からのドローダウンを測ってみてください。最高値からのドローダウンというのはピークから何パーセント落ちたかと。
最高値はいつだったんですか。
最高値はだから23年の第二四半期だったかな。そこがピークなので、でそこからまあ1年ぐらいかけて今13%ぐらい落ちています。でこの下がり方がですね、先ほどの、東京会場の動きと全く一緒で、ただしポイントになるのは、FRB のデータはちょっと古いので、今年の4、6までしかないんですよ。4、6までしかないということは、非縮のデータは東京会場が教えてくれた。で東京会場のデータをそのまま、会期指標を入れてですね、だいたいまあインデックスに合わせると20% 以上は下落してると。
あ、そうですか。
だから非築の、まあ、数字で、本来ならばアメリカのこの商業用不動産投資を、担当しているですね、金融機関は損失が出ていいはずなんだけども、これは、ベールしてるなと、ベールアウトしてないなと、ベールしてる状態なんだろうなと思います。
オフバランスにしたり、
オフバランスしたり、他とミックスさせたり、他の儲かっていることと、まあ、特に銀行の場合は一方で利息が上がっているので、変動型のローン金利が上がったので、ここと一緒に掛け合わせる形でですね、出ないようにしてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、どれもかくにもこれでやっと見えた。やっぱりアメリカは利下げする必要があった、そして不動産の問題はいろいろ言いましたけど、金利はまだ全然下がってませんから、
はい、
引き続き今走って10、12も継続的な問題になるだろうと思います。でこれから先日本にいる我々はアメリカの実態は見えないんですけども、唯一の見方といいますか、東京会場が3ヶ月に1回教えてくれるので、
はい、
次の10、12を見てアメリカの商業用不動産がどうなってるのか分かるだろうと。これは大きいですよ。これはリーマンの時はそんな道具何もなかったんですから。サブプライムがどんなことになってるとかちっとも分からなくて、爆発してからやっと我々分かったんですよ。
それが日本企業の決算から分かる。
そうです。今やっぱり素晴らしいのは、例えば住友林業にしてもそうですけども、アメリカの住宅事情がどうなってるか住友林業が教えてくれる。そしてアメリカの商業不動産がどうなってるのか東京会場が教えてくれる。素晴らしいですね。日本企業に、リクルートもそうです。日本でもインディオで教えてくれますからね、
はい、
日本企業に拍手を送りたいんですが、脱線したので話を戻すと、やっぱりアメリカの景気は不安定なまま走っているぞと、ここは安心できる展開ではないというのが私の結論です。以上です。
さて、日経平均株価、今日の前引けは584円高 38,868 円でした。株365の動きはいかがでしたでしょうか。
ですね、株365はですね、はい、今日はですね、ちょっと待ってくださいよ、彼女さんと一緒になってるとそのこと忘れちゃいましたね。スタートは722円、その後39,000飛んで62円まで上がった後、現在は850円ですね。やっぱり、ちょっと一回踏まれた感じですね。安値は674円ですが、これは朝方つけたみたい値段のようです。
いろいろ展望していただきました。土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さて、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から、11月30日名古屋、12月7日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望。11月30日土曜日名古屋で開催、そして12月7日大阪で開催します。どちらも昼12時30分会場、13時開演です。プログラムは、第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト、長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場は無料。名古屋会場は定員60名、大阪会場は70名です。応募者多数の場合は抽選となります。なお、このセミナーは、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、皆さんふるってご応募ください。当選落選については、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡します。会場は、名古屋会場は名古屋駅近く、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー16階。大阪会場は本町駅近くの大阪 DIC ビル3階 TKP 大阪本町カンファレンスセンターカンファレンスルームです。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは名古屋会場が11月28日木曜日昼12時。 大阪会場は12月5日木曜日昼12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くの皆様はぜひふるってご応募ください。カノウチも参加します。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナー情報でした。なお、今日ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。
フォロワーアナライズ。
今週のこのコーナーではエコノミストのエミン・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺います。エミンさん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
エミさん、今一番こう興味関心を持っていらっしゃる、気になっているところはどのあたりですか？
今はね、まあ、とりあえずですね、だからゴールドとかですね、
はい、
ビットコインなどは上がってますけれども、ただ私が一番気になっているのは銅価格が下がっていてですね、
はい、
だからその意味で例えば、ゴールドカッパーレーシオですね、つまり金と銅の比率っていうのはずっと下がってるんですよね。でこれは、まあ、銅価格をおそらく上がっていないのは、まあ、引き続き多分目先中国経済は厳しいだろうと、で世界経済もそんなに良くないだろうっていう多分おそらくね見通しなんですけど、
はい、
ただまあ今の足元のその、まあ、リスク資産の動きを見ると、まあ、全くそういったいわゆるファンダメンタル世界経済の動きとかっていうのは、まあ、ほぼほぼ無視した動きをしているので、
うん、
まあ、これがおそらく考えられる理由っていうのは、まあ、トランプ政権が来てインフレがもう一回再燃するだろうっていうふうに市場が思ってるはずなので、うん、まあ、それをフロントランニングしている可能性がありますね、
うんうん、
これリスク資産の方はそれを無視して上がってて最高値つけてるっていうことは、うんうん、いずれ調整するかなっていう見通しですか？
まあ、これは本当に市場が思っているように、もしねインフレが再燃すれば多分、まあ、調整はしない可能性もありますよね。ただし、うん、まあ、本当に実体経済がずっと良くならずこのままね悪化し続ければ、まあ、これその意味では景気は後退局面に入りますので、そうなるとインフレどころか逆に一時的にデフレになる可能性もありますので、まあ、そのあたりの多分ところは市場としてはおそらくいい方に解釈してるんじゃないかなと思う、うん、まあ、つまり、結果的にはソフトランディングもしくはノーランディングして、うん、でインフレが再燃するだろうと、
うん、
そういうふうに見てるんで、うん、
同じ意見ですね。で私も日本の実、うん、数量ベースのアメリカ向け輸出を見てるんですけども、やはりこの3ヶ月いや6ヶ月かな、確実に落ちてきてるんですね。アメリカの実態は私はやっぱり弱くなってるんじゃないかと思うんですけどね。
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、おっしゃる通りです。だから、まあ、見てみるとほぼほぼ実はその株の動きもですね、これマネーサプライと連動していて、でアメリカの方がその M2 マネーサプライがずっと上昇していて、で株はそれにすられて上がっていて、日本の方は、まあ、夏以降は横ばいもしくはちょっと下がってきているん で、
ね、
それで日経平均が頭打ちしているっていう、まあ、つまりまあ、実質上実体経済とあんまり連動した動きをしてないので株式市場っていうのは、
うんうん、
まあ、その意味ではおっしゃる通りです。実はその景気自体はそんなに良くないんですよ、
うん、
で中国経済もそこまで良くないし、日本経済も落ちてきてますし、うん、まあ、ただまあ実際は多分、そのトランプ期待っていうのはどこまでね、これが、持ちこたえるのかっていうのはちょっとまだわからないので、
うん、
まあ、引き続きもしかしたらちょっと年内はこういう動きが続く可能性はあるんじゃないかなと思う。
うーん、為替の動きについてはエミンさんどうですか？
まあ、為替に関してはちょっとアメリカの10年金利の上昇が止まったので、まあ、このあたりでね、そのドル円154円ぐらいでおそらく、まあ、上にも行っていないし、今のところ大きく下がっているような局面でもないんですけど、まあ、ただこれはね、結果的なドル指数がまだ上昇基調なので、まだちょっと読めないですよね、このあたりの動きっていうのは。160円に行く可能性はまだまだあると思う。私はね個人的には、
うん、
まあ、日本もそう簡単には介入できないでしょうし、
金利上げるのかなっていう観測も随分あるみたいですけど、
まあ、それは、うん、あのメインシナリオだと思いますだからあの、うん、金利上げなかったら逆にあの多分円安止められないと思いますよ。
う
ーん、それ多分メインシナリオが金利上げるっていうふうに市場は思っているんで日銀はね。
の先ほどの景気のお話ですけれども、あとユーロが下がってて欧州景気がだいぶ悪いんじゃないかっていう話も出てますよね。
まあ、そうですよね。だからあのドイツ、まあ、軒並みドイツの大きい代表的な企業っていうのは、うん、あのリストラを発表してますので、うん、まあ、それもあります。だからそう考えるといわゆるその製造業のパワーハウスって言われているような国々、日本、ドイツ、中国っていうのは軒並み製造業のマクロ指標っていうのはあまり良くないの で、うん、で企業関連も日本もやっぱ見てみると自動車っていうのは3月ぐらいに株価が天井を実施してここに来て業績見通しが悪くなってきてますので、
うん、
まあ、こうその意味ではあの今の多分リスク資産の動きはもあのほとんどアメリカ株っていうのはもう 現実とは何の関係もない動きをしてほとんどあの、いわゆるマネタリーサプライを見て動いているようなもんなんで、まあ、これがどこで現実に目覚めるかですよね。
本当に株っていうのは難しいもんで、こっぴどく景気が悪くなって会社でも潰れるんだったら株って大暴落するんですが、この程度のスローダウンだとむしろ逆にはしゃいじゃうところがあってなかなか難しいですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。だからむしろなんか利下げを期待してますので、
うん、
それで盛り上がってるんですけど、まあ、このあたりも難しいところではありますが、まあ、多分どこかでそんなに多分アップサイドが残ってないんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、わかりました。
それも同感ですね。
アップサイドはあまり残ってない。は
い、ないと思いますね。というか、むしろ私短期的にはね、日本の方が心配なんですけどね、円安でちょっと追い詰められた状況なんでね、なかなか難しいのは日本の方が先に行くんじゃないかなと思うんですけど、エミーさん、どちらが先に崩れると思います？
まあ、この、だからトランプさんの、その、勝利以降の動きを見ると、まあ、欧州株が崩れて、インド株が崩れて、うん、中国株が崩れて、日本株が横ばいで、アメリカ株だけが上がっているような状況なので、うん、まあ、順番的にはもちろん日本株が崩れていく可能性っていうのは、まあ、大いにあります。ただ、まあ、全般的にはなんか日本株にそこまでネガティブに見られてないですよね、トランプ政権って。それは事実です。
まあそうでしょうね。結局は、日本はいじめないっていうのね、前回のね、トランプ 1.0 がそうでしたからね。ただまあ本家のアメリカ株が崩れると、ちょっとこれは苦しいかもしれませんけどね。
そうですね、そうですね。まあだから見た感じ、なんかアメリカ株が、いわゆるなんか、FRB の方でね、まあインフレを懸念してなんか利下げを止めない限りはなんかどうも下がらなそうな気もするんですけどね。
いつまでか、どこまでか、なんかヒヤヒヤしながら行くことになりそうですね。
もう一個だけ、NVIDIA の決算どう見ました？エミさんは。
NVIDIA の決算は良かったんですけど、ただ僕が気になってるのはなんかシンガポール向けの売り上げがすごい増えていて、でシンガポールっておそらく、まあ、迂回先なんですよ。中国向けの輸出のね。でそれってどこかで問題にならないのかなって、アメリカの制裁を迂回してっていうのが少し気になってるんですよね。
ありがとうございます。いいヒントいただきました。
エミンさん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
エコノミストのエミン・ユルマズさんでした。さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れのお時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と、
そして金内彩子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りいたしました。